不破鉄道同士の方から発言がございます。
今浜野同士からご紹介がありましたが、私が議長職から退く問題は、私自身が我が党の現在と将来をよく考えて提起したことであります。そこには我が党の指導部の人事交代のあり方に関わる問題もあります。我が党には派閥もなければ基本路線の上での対立もありません。意見の違いは活動の中でもちろんいろいろ生まれますが、これは討論の中で発展的に解決していくルールも確立しています。こういう団結は多くの先輩たちの苦闘を含め、全党の長期にわたる活動を通じて勝ち取ってきたものであって、党の巨大な成果を成すものです。日本共産党の力の大きな源泉ともなっています。しかしそこには注意しなければならない問題点もあります。その一つに人事の問題があるんです。指導部の構成についてより若い世代を吸収し、その力を発展させるという点で、特に意識的な努力を行わないと、必要な時期になっても中心幹部の交代を避ける、こういった現状安住の保守的な傾向に陥りかねないという問題があります。この党大会に先立つ時期に、私が議長職を退く問題を常任幹部会に提起したのは、大きく言えばこの点を考えてのことでした。私が職局長として党の指導部の中枢に参加したのは1970年の第11回党大会でした。以来職局長、委員長、議長などポストは変わりましたが、36年近くにわたって指導部の一人として活動してきました。しかし年齢や健康の状態もあり、現在では国会活動から引いただけではなく、選挙戦をはじめ各分野の党活動の現場で全党の先頭に立つことはなかなかできなくなっています。その私が党の議長として最終的な責任者の任務を担い続けるということは、党の指導最低として合理的なことではありません。またそういう状態をこのまま続けるということは、より若い世代、若いといっても私より若いという意味ですが、より若い世代の幹部の皆さんの力を思い切って発揮することや、その能力を全面的に発展させること、そういうことを妨げる要因にさえなりかねません。ここに私が議長職から退くことを提起した一番直接の理由があります。同時に私が考えたのは、知力と体力が存在している限り、党の発展のために然るべき場所でその力を尽くすことは共産主義者としての義務であり責任であるということです。それで常任幹部会に所同しと相談した上で、新しい中央委員会が認めてくれるならば、常任幹部会の一員として党中央の活動に参加したいと考えました。今日新しい中央委員会の第1回総会でそのことが承認されましたので、喜んでその任務を引き続き果たしていくつもりであります。議長の任にあったものが常任幹部会の一員として活動を続ける、その前例は過去にはありません。しかしそもそも党のポストというものは、力量資質についての集団的な評価や諸条件に応じて任務の分担です。ですから一旦その職務に就いたら、党中央から身を引くまで職務は終身変わらないといった 終身性はどんなポストに関しても党の規約にもなければ組織原則にもありません。今回中央委員会で決めた人事の配置はそのことを具体的な形で明らかにしたものであって、私としてはこのことが今後の党の人事政策の弾力性を増し選択の幅を広げる、そういう意味で役割を果たすことを希望するものであります。なおこの機会に過去36年間を振り返ってもう一つ話しておきたいことがあります。それは日本の政治における日本共産党の位置というか、日本共産党をめぐる政治闘争の性格の問題です。私は昨年思わぬ事情から自分が活動してきたこの36年間の政治史をたどり直す機会がありました。先ほど言いましたように私が書記局長になったのは1970年7月の第11回党大会においてでした。政治的には前の年1969年の総選挙で日本共産党が14議席に前進し、私自身が国会議員としての活動を始めた年で、続く72年総選挙ではさらに38議席、革新共同や沖縄人民党の議席を合わせれば40議席へと躍進をし、社会党に次ぐ野党第二党の地位を占める、そういう時代でした。今その時代の状況を私の記憶だけでなく当時のマスメディアにどう描き出されたかをめぐって含めて振り返ってみますと、日本共産党の躍進が日本の政治に文字通り衝撃的な影響を及ぼしたことがよくわかります。言論出版の自由の擁護、人民的機会主義、自主独立路線、大企業本位の政治への闘争宣言、本土復帰した沖縄米軍基地の徹底調査、与野党の馴れ合い政治への反対、革新自治体の運動など、党綱領の路線を具体化した共産党の方針や活動の一つ一つが政治に大きな影響を与え、マスメディアにも大きく取り上げられました。こうして日本共産党が革新だといえば社会党だとした旧来型の状況、いわゆる55年体制とは全く違う新しい革新政治勢力の登場として社会の注目を浴びたのです。現実の情勢でも共産党社会党に加えて労働組合の最大の組織だった総評、この3者の共同戦線が平和民主運動だけでなく地方政治でも大発展をし、70年代半ばには革新自治体が日本の総人口の 43% を占める地方にまで広がり、国政でも革新統一戦線の問題が政治の具体的な課題として検討されるようになった、そういう時代でした。私たちが70年代に民主連合政府をという政治スローガンを掲げたのはこういう時代背景の下でしたが、実際多くの人々が自民党政治に代わる革新政治の展望を現実に実感し、多くの人の胸に未来への希望が大きく膨らむ、こういう政治状況が展開しました。それがマスメディアにも色濃く反映して、現在からおそらく想像もできないことですが、週刊誌などでもそういう可能性を探る企画や特集が頻繁に行われ、我が党にエールが送られる、そういう状況でした。おそらくこの政治状況は当時の支配勢力にとっては想定外のことだったろうし、このままでは自分たちの体制が根底から揺らぐという深刻な危機感が引き起こされたであろうことは間違いないと思います。大体体制側のそれまでの見方では 日本共産党は1950年代初頭のアメリカ占領下での弾圧とその下で起こった党の分裂などですっかり片付いたものであって、破防法と公安調査庁などの弾圧対策の対象ではあっても真剣に政治的対応を考えるべき相手とはされていませんでした。しかし私たちの党は弾圧と分裂、さらには外国からの干渉で混迷した50年当時の党ではもはやありませんでした。科学的な綱領路線といかなる外国勢力の干渉も許さない自主独立の立場を確立した政党として歴史的な再出発をした日本共産党でした。この党の2つの総選挙での躍進がわずか数年で政治の様相を一気に変えてしまったのでした。この時から支配勢力は当面あらゆる手段を尽くして政治状況の反動的な逆転に力を尽くすとともに、将来的にも70年代初頭のような危険な状況を二度と作り出さない、このことを至上命題にして至上任務にして日本共産党の封じ込め、あるいは共産党潰しを体制維持の最大の中心任務とする、中心柱とする、こういう政治戦略に全面的に乗り出したのです。それはまず1973年、自民党が自由社会を守れ、つまり日本共産党を暴力、独裁、自由抑圧の政党として描き出し、それから日本を守れというキャンペーンを大々的に開始したことに始まりました。このキャンペーンが76年には戦前の歴史を偽造して共産党を殺人者呼ばわりする激烈な反共集中攻撃へと拡大しました。私はここに日本の政治の大きな転換点があったと振り返っています。この時期マスメディアをこの政治戦略に組み込むための策謀が系統的に始められたことも重要でありました。日本共産党の前進を政治の転換への期待に結びつけるような報道や特集はマスメディアから急速に姿を消し始めました。その後今日までほぼ30年にわたる政治の推移をごく大雑把に振り返ってみましょう。1980年代には社会党と公明党が反共の立場で結んだ社交合意の協定、これ80年1月のものです。これが引き金となって国政では共産党排除のオール与党体制が支配的になりました。革新自治体も民主平和運動での共闘もみるみる姿を消していきました。90年代になると自民党政治の矛盾とともにこの横領党体制そのものが危機に瀕してきました。それを切り抜けるために与野党の垣根を越えた非自民連合が企てられ、細川政権が生まれ、その下で小選挙区制が強行されました。さらには2000年代、最近の財界層での応援の下の二大政党作りのキャンペーンであります。マスメディアでも黙殺の壁とでも言いましょうか、共産党やそれに関わる運動はできるだけ報道の対象としないという異常の壁が年ごとに分厚いものになっていることもご承知の通りであります。これらすべてに共産党封じ込めの作戦の意図が貫いているということを私たちはよく見る必要があります。この作戦こそこの30年来支配勢力の最大の政治戦略、体制戦略となってきたものです。一体支配勢力がこれだけの体制を構え、これだけの力とエネルギーを集中して共産党封じ込めに作戦に当たっているという国は おそらく現在世界のどこにあるでしょうか。おそらく世界の主要諸国の中でも日本以外には存在しないだろうと思います。3つの異常にもう1つ加えなければいけないかもしれません。なぜ日本の体制派がここまで共産党封じ込めに力を尽くすのか、それには大きく言って3つの理由があると思います。一つは、日本共産党が日本社会を押さえつけている2つの当面の害悪、アメリカへの国家的従属と大企業財界の横暴な支配という2つの害悪を正面から告発し、この害悪を取り除いて国民の利益、日本の主権と平和を守る新しい政治の実現を本気で追求している政党である。このことを支配勢力がよく知っているからであります。もう一つは、日本共産党が将来の真剣な展望として資本主義の害悪そのものを乗り越えようという旗、本当の意味で人間が主人公となる未来社会の旗を掲げている政党であって、しかもその事業を社会の段階的発展と多数者革命という道理ある段取りで実現しようとしている政党であること、このことを彼らがこれまたよく知っているからであります。最後にもう一つ言えば、日本共産党がどんな迫害や攻撃にも負けず、どんな困難にも負けず、ましてや懐柔や買収などの裏工作の一切通用しない政党であること、その初心を貫く点において不屈の政党であること、そしてやがては国民の支持を勝ち取ってその目標に接近し、これを達成する真剣な意欲と現実の可能性を持った政党であること、このことを彼ら自身が戦前戦後の無数の歴史を通じて知っているからであります。私たちの政治線がいつも他党には存在しない多くの困難や逆風に立ち向かっての戦いとなる大きな根拠はこの点にあります。私たちはこれまでもどんな困難も恐れずに葛藤してきましたし、これからもどんな逆風が吹こうと顔を正面に向けて堂々と戦い続けるでしょう。大体私たちの党が支配勢力の攻撃の最大の標的となっているということは、社会進歩の大きな流れの中で見れば大変名誉なことではありませんか。ここにあるのは、反動的な現状に固執する勢力と社会進歩の未来を切り開こうとする勢力との対決に他ならないのであります。私たちは1997年の第21回党大会で、21世紀の早い時期に民主連合政府の実現をという目標を設定しました。この目標の達成に至る一歩一歩は、支配勢力の封じ込め戦略との正面からの戦いを通じて勝ち取られるものであり、その道のりが長期で困難な曲折、曲がり角も多い過程となることは当然予想されます。しかし日本社会の現実は、新たな民主的政権による政治の転換を切実な必要としています。そのことは、大会決議が事実をもって鋭く告発した自民党政治の3つの異常さ、このことは皆さんは討論の中でそれを裏付ける無数の事実が報告されました。そのことを見れば明白であります。その道行きの途上にどんな困難があろうと、日本の政治の民主的な転換の事業は最後には国民多数の支持共感を勝ち取り、民主的な連合政府を実現できる。私たちがこの展望に確信を持つ何よりの根拠は、まさにこの点にあります。私たちは日本と世界の情勢の科学的な分析をもとに、 その現状と合わせて前途を長期的な視野で見通した羅針盤、新しい綱領を持っています。私たちまた草の根で国民と結ぶ2万4千の投資部を全国の多くの地域、職場、学園に持っています。さらに私たちは真実と道理に立つ報道によって党と国民を結び、民主的な世論の発展に貢献する新聞赤旗を持っています。これらはすべて他の党は持たない日本共産党のかけがえのない宝であります。これらの宝を全党の努力でさらに発展充実させ、規模も活力もさらに大きいものにし、大目標の実現の道を着実に前進しようではありませんか。そのためにも当面する2007年の2つの選挙の勝利をはじめ、その時々の任務課題をしっかりと果たしていこうではありませんか。私たちの党、日本共産党の党名には、社会の進歩と国民の利益、日本と世界の平穏のために戦い抜いた戦前戦後84年にわたる党の不屈の歴史が刻み込まれています。そこにはまた、いかなる搾取も抑圧もなくした最も人間的な人間社会、社会主義共産主義の未来社会を目指す壮大な理想が高らかに表現されています。この旗のもとに全党が固く団結し、不屈の気概を持って党とその事業の大きな前進を目指し奮闘しようではありませんか。私もその党の一員として知恵と力を尽くすつもりであることを重ねて申し上げて発言を終わります。どうもありがとうございました。
それでは最後に石井和夫委員長が閉会の挨拶を行います。
選出された新しい中央委員会を代表して、第24回党大会の閉会の挨拶を申し上げます。第24回党大会は、与えられた任務を立派にやり遂げ、歴史的大会として大きな成功を収めました。この大会は、新しい綱領を決定して初めての大会でした。この2年間に綱領は、内外の情勢分析という点でも、我が党の政治的進路を明らかにするという点でも、その生命力を見事に発揮しました。それが生きた形で結実したのが、全党の英知を結集し、今日全会一致で採択された大会決議であります。大会決議は、歴史的視野、世界的視野、二つの大きな視野から自民党政治の行き詰まりを明らかにし、新しい綱領の示す民主的改革のみが、この行き詰まりの打開方向であることを全面的に明らかにしています。大会決議は、新しい中央委員会がその自らの責任で、直ちに取り組むべき具体的課題もたくさん提起しています。例えば、我が党の将来の担い手となる若い幹部の系統的養成のための特別党学校の開設、労働運動と職場組織の発展のための 職場問題学習交流講座の開設なども新しい具体的課題です。新しい中委員会は大会決議の全面実践のための仕事に直ちに取り掛かる決意であります。皆さん、新しい綱領とともに大会決議をすべての党員に届け、これを縦横に活用して国民と共に戦い、日本の進路と党を語り合い、強く大きな党を作り、来年の2つの全国的政治戦で本格的な前進を勝ち取り、勝利者となろうではありませんか。党大会は全党の先頭に立ってこの方針を実行する新しい中央委員会を選出しました。新しい中央委員会は先ほどご報告したように新しい指導機構を決定いたしました。新しい中央委員会では不破哲三議長が議長の任を引くとともに常任幹部会の一員として活動を続けるということを確認いたしました。不破同士がどのような考えで議長職を引くことを決意したかは、先ほど不破同士が自ら話されました。私たちは不破同士が党の現在と将来を熟考し、対極的な立場からされたこの判断を正面から受け止めることにいたしました。不破同士が1970年に職局長、1982年に幹部会員長、2000年からは議長として果たしてきた役割の大きさは、党綱領路線の発展、新しい綱領規約の策定、科学的社会主義の理論的発展、国政変革の論戦と政策活動、野党外交の発展、強大な党建設の取り組みなど、どの分野をとっても極めて大きなものがあります。私自身、1990年に職局長に選任されて以来、指導部の中枢の一員として、不破同士に間近に接し、その理論と活動にどれだけ教えられたか分かりません。党のリーダーとしての不破哲三同士の長年のご苦労に、私は心からの感謝の言葉を述べたいと思います。同時に、先ほども力強い話がありましたが、不破同士が常任幹部会の一員として党の理論活動の一層の発展の始めとして、かけがえのない役割を果たされることを心から願うものであります。不破議長がこれまで果たしてきた役割が大きいだけに、議長の任から引くことは、新しい党の指導部の中枢、私たち三役にずっしりと重い責任を課すものであります。私は幹部会委員長として今その責任の重さをかみしめております。集団的な知恵と力を結集し、全党の信頼に応えられるよう、全力を挙げて、その職責を果たす決意を申し上げたいと思います。皆さん、この大会の成功は、 代議員評議員の皆さんの奮闘によるものであるとともに、各分野で献身的に働いて大会を支えてくださった多くの要員の皆さんの働きに負うところが大きいものがあります。私は新しい中央委員会を代表して、この大会を立派に成功させる上で縁の下の力持ちとして支えてくださったすべての皆さんに心からの感謝を申し上げたいと思います。最後に、この大会に遠く海外から参加された多数の外国代表の皆さんに、大会を代表して心からの挨拶を送るものであります。皆さんが大会に参加されたこと、熱心に報告と討論に耳を傾けてくださったことが、私たちに対してどれだけ大きな励ましになったか計り知れないものがあります。大会を終えるにあたって、海外の代表の皆さんがこの大会を成功に導く上でなされた大きな貢献に対して、心からの感謝の拍手を重ねて送りたいと思います。また皆さんを送り出してくれた政党と組織に対して、党大会の名において心からの友情と連帯の挨拶を贈り物であります。以上で第24回党大会の閉会の挨拶を終わります。
以上をもちまして第24回党大会を閉会いたします。